こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと水曜日。2月から水曜日にお引越しをしてまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、家族と大喧嘩をしまして、喉が絶賛痛ございます。枯れております。ヒリヒリしますタグよっていうねことなんですけれども、今回から2月にお引2月ちゃうわ2月から、そうそう、2月から水曜日と土曜日の配信にお引越しをいたしました。何卒よろしくお願いいたします。そしてですね、まあ去年はサボりまくっていたこの配信ですけれども、今年はね頑張ってやっていこうと思っているんですけれども、大事なことは2回言うタイプですけれども、はい、ですね、1月のサンクスギフトを頂戴いたしまして、おなじみラナ様からありがとうございます。ちょっとね、内容を紹介しますと、この間は関節が緩いっていう話をね、したじゃないですか。その時の回でね、関節の説明を特に興味深く拝聴しました。違法建築みたいな状態、私が自分のね、体とか膝の状態をですね、言ったんですね。違法建築みたいな状態という表現に笑ってしまいました。こうした独特の言い回し、関節とかけまして、節回しと言った方がいいかな、が大好きです。自分が喋るとき真似しようとしても、そのような気の利いた単語が出てこなくて全然ダメなんですが、今年も楽しみながら学ばせていただきますね、ということでございます。いや、ありがとうございますという感じですけれどもね。いやー、ねえ、そんな、意識して、言ってたわけではなかったので、おっと思いました。でも、ありがたいことでございます。うん、でもさ、よく考えるとさ、関節について語ってるって、ガチめのアスリートか、まあ、シニアしかいないよね、っていう感じで。私、年齢的にはもうじき初老に入るよ。やば。ほんとやばいよ。いや、若くいたいっていうこと、いや、若々しくはいたい。でも別に歳は取るので、若くいたいっていうことではないというか、ちょっと違うって感じがするんですけれども、でもね、このラジオトークでね、関節の話してるっていうね、本当にね、ババアだな、と思いましたよ。でもしょうがないの。私はババアになる前から関節は緩かったからっていう感じですね。ついでに言うと体もポンコツで、著しく、悪い、どっかが悪いっていうことはあんまりなかったんですよね。ただし、まんべんなく、それぞれが微妙に調子悪いっていうような子供でして。だから、まあ大人になってから膠原病になったんですが、素質はあったんですよね。だからなんとなく、元気ではないというか、微妙な不調を抱えながら生きてきて、現在に至ると。だからこう、その健康というものを 100% で享受したことがないんですよね。そのために出来上がった人格形成のような気もいたしますけれども。で、まあね、私のラジオトーク、学ばせていただくなんてことはおこがますいのでございます。適当に聞いていただくぐらいでちょうどいいので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。話は打って変わって。この間さ、テレビだったと思うんですけど、まあ今ね、フジテレビさんが大問題になってるようですけど、私はテレビを基本見ないので、得てめりもよくわかってないんですけどね。まあその内容とは別に、新宿に食安通りってね、現在まあ立ちんぼ密集地帯なんですよ。立ちんぼっていうのはまあ売春婦のことですね。はい。売りとかパパ活とかね、いろんな単語があると思うんですけど、要はまあ、売春婦ということです。はい。彼らがよく集っているというか、その方々が立っている、 通りとして有名なのが新宿の食安通りなわけなんですが、それをねテレビで取材してんのを見たんですよ。そしたら話聞かせてくれますかって記者の方が言うと、ほとんどの女の子がねノルマ決めて立ってるんで、謝礼がないんだったらいいですみたいな、そういう反応なんです。だから一日何人とか、または一日いくらっていうノルマを決めてで立ってるわけなんですね。すごいよね。本当にプロフェッショナル、仕事の現場っていう感じでございますけれども、一人とか二人っていうのはなんかわかる気がするんです。だってせっかくそこに立つんだから、せっかくって、でもまあせっかく立つんだから、お客さんはつかないよりついた方がいいというか、つかなきゃやってらんないわけでしょ。で、一組もしくは一人っていうのはちょっとねっていうことだとは思うんですが、その今日は何人とか、下手したら時間でこう割って、何人って決めてる人が多いっていうのは、へーって思いました。ちょっとね斬新な発見という感じがしました。それでその取材の人は謝礼を求められてね、女の子側からどう言ったかっていうと、ことごとく、あ、じゃあいいです、すいませんみたいな流れだったんですよ。だけどさ、そもそもそれって失礼じゃないって私思ったんですね。謝礼払えばいいじゃんって思ったんです。そうすると取材の公平性がとか、そういうのがあると思うんですけど、でもさ、そもそも人の時間を買ってるわけで、取材って。でそれを飯の種にしてるわけじゃないですか、どんなに社会的なことであったとしてもね。だったらインタビューさせてもらう人には謝礼を払ったらって私思うんですよね。で昔新聞社の仕事した時に、いっぱいいろんな芸能人とか作家とかを撮影したんです。私カメラマンだったから。その時に彼らへのギャランティーってどうなってんですかねって記者の人に聞いたんです。だって新聞って毎日毎日発行されるし、記事としたらどんなに大きく載ったって、1枚の紙のほんのちょっとのスペースでしょ。それにすごいお金を払うとは思えなかったので、どうされてるんですかって言ったら、あ、基本的に新聞はギャラなしで協力していただいてますって言われてびっくりしたの。それだけ宣伝効果があるって踏んでるんだとは思うんですけど、払えよっていうか、払いますっていう気持ちは出してほしいぞって思ったんですよね。まるでそれが当然みたいな感じで言われたのが結構びっくりしました。もっともそれはすごい前、もう私が20代の頃だから30年ぐらい前になっちゃうので、今は違ってるかもしれません。はい。だけどさ、その食安通りのね、立ちんぼの女の子たちに謝礼払えばいいじゃんって、そしたら話だって聞かせてくれるし、時間も取ってくれるしって思ったんですが、じゃあいいですっていう流れだったんですよね。でもさ、人の仕事の時間を、奪ってというか、そうですよね。奪っておいて、それで、その聞いた内容を自分の飯の種にするにもかかわらず、謝礼を払わないっていうのも結構変な話だなって思いながら聞いてたんですよね。だって私が仮にね、その彼女たちの立場だったら、なんで仕事中に時間わざわざ割いてこちらの内情を話さないといかんのって思っちゃうと思うんです。高いとかなんだとかいろいろ言う方がいると思うんですけど、でも仕事の時間を提供したのであれば、お金は請求していいんじゃないかなって私は思いました。それも第三者というか、そういったそのインタビュアーの方は自分の、仕事として、もしかしたら本にするかもしれないし、テレビとかそういう拡散力の強いメディアで発信するかもしれない。だったらちょっと色つけて払うぐらいでいいんじゃないのって私は思っちゃったんですよね。その払う先がいわゆる日本ではいない、もしくは禁止とされた売春という行為だから、だから躊躇したのかもしれないんですけど、でもさ、それだって、社会的意義を問うとかさ、そういう意味合いをつけて社会にそのご自身で インタビューした内容を発信するっていうことはできるわけですよね。だから全くお金を払わないっていうのはどうなんだろうって思いました。お金を払ったらそのチップ的な意味合いでこうリップサービスで変なこと喋っちゃうとか、ちょっと上乗せして喋っちゃうってことは絶対あると思うんですけど、それでもやっぱり全く見知らぬ人に時間を割いて協力してもらうんであれば、仕事としてだったらギャランティーをお支払いするがいいと思いますね。プライベートとかそういう場だったら、まあそうですね、なんかちょっとご飯をおごるとかお茶をおごるぐらいでいいのかもしれないんですけど、私はそんなことを思ってしまったのでした。で、私がですね、この手の、職業の方々をね、拝見した時にいつも思うのが、東電 OL 殺人事件というね、昔あった事件なんですけど、そちらの被害に遭われた、OL さんなんですね。この事件はね、すごく有名なんで、ご自身、知ってる方も多いと思うんですが、昼間は東電のエリート OL であった彼女が、午後はですね、売春の中でも最下層と言われる立ちんぼというところで毎日のように客を取っていたというね、不思議な物語、実話ですよ、があったので、それを思い出してしまうのでした。はい、それでは今日はこの辺で、人の時間を奪う、使うということは、かなり対価が必要になるんじゃないかなというお話でした。それではまたお会いしましょう。歌とカメラとグダグダと。Thank you.